ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか、考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。ゲストは沖縄のハエバル平和ガイドの会のボランティアガイドでいらっしゃる大城さんです。沖縄は太平洋戦争中に日本で唯一地上戦があったところで、凄惨な沖縄戦の戦跡は県内各地に残されています。沖縄の平和ガイドの方々は戦跡、史跡を案内したり平和学習の講師を務めていらっしゃいます。前々回の最後に大城さんが平和ガイドになることを決めたいきさつについてお話ししてもらったんですけど、今回平和ガイドとしてのお話を伺う前にもう一度そのいきさつについてお話しくださいますか。
娘がね、病気で亡くなったんですけども、やっぱりなんていうのかな、戦争でね、意味もなく失われている命と、あんなに病気と戦っても亡くなっていく命があるっていう、この亡くなった2007年にこのハエバル郡病院号というのがオープンしたんですね。 そこで私はもうすぐそこに飛びついたといういきさつはそこになります。命ですね、やっぱり、はい。
大城さんが所属するハエバル平和ガイドの会はハエバル町にある陸軍病院号を中心にガイドするグループなんですけれど、陸軍病院号って何でしょうか。病院じゃなくて病院号なんですよね、うん、号は堀ってことですけれど、すみません、陸軍病院号についてまずお話しくださいますか。
はい、はい、私もそれを知ったのが14年前です。実は陸軍病院号がこの私の住む、しかもハエバル町キャンに当時あったということですけども、このハエバル町の象徴的な、まあ、黄金森、黄金の森と書いて黄金森と書くんですけども、その山の、ね、中に壕を掘った、それで堀っていう字なんですけども、そんな土とか、ね、石みたいなところを掘って作られたのが当時の陸軍の、ね、兵隊さんのために使われた病院壕があるということです。
こんもりした山なんですけれども、うん、沖縄本島ってこういうこんもりした山があっちこっちにあって、はい、そこが宇多木って言って、うん、琉球の土着信仰の廃所になってるんですけど、黄金森もそうだったんですか。
そうですね、キャンの中でもここで拝むところは何か所かあったんですね。だけどもハエバル町がそういったこの陸軍病院号を公開するという土地を地主から買い取って、その廃所も、まあ、キャン地域に移していくという、まあ、作業があったと思います。で、高さ80メートルちょっとなんですね、山って言っても。
じゃあやっぱり黄金森にそういう廃所があったわけですね、はい、沖縄本島って、まあ、石灰質 の地質なんで、うん、その簡単に掘ることもできるし、うん、また自然にそういう、うん、その浸食されてできた、うん、まあ、洞窟っていうのがあって、うん、まあ、ガマって言ってますけれど、はいはい、でもなぜそんなところに一番清潔でなければいけないはずの病院を、うん、解説しなければいけなかったんでしょうか。
結局は本土の天皇のための守るための戦争だったということが明らかに分かるのがこの沖縄かなと思いますけれども、本土上陸を、ね、長引かせるために本当に4月1日の上陸地点、読谷での上陸地点の時から実は旦那のお父さんは上陸地点で兵隊として召集されてた人なんですね。で、そのお父さんのお話はもう信じられないけども、南部で逃げ惑ってる住民とか私たちの父母の話と対照的に笑って、あんな戦争勝てるわけないさっていう笑いながら の証言でした。もう読谷のね、侵略というの入ってくる米軍を見た時に一目散に日本兵は 逃げていった、だから僕たちもすぐ逃げたっていう、あんなに大勢の人に55万人対10万人の兵力っていう説明するんだけども、あんなのものに勝てるわけないって言ったこの沖縄戦だけども、だけ4月1日上陸時点でもそういったのがはっきり分かってるのに、6月まで伸ばされた沖縄の状態で、その伸ばすためにどんどんどんどん南部へ南部へ迫って、まあ、読谷というところ中部になります。そこからどんどんどんどん南下していく沖縄戦の状況ですけども、その時に作られた、まあ、病院号がハエバルの陸軍病院なんですけども、このハエバルに来たという理由は、唯一海がないという地域という選定の仕方と、あと首里の司令部号に近いというのと、あと当時は警備鉄道って鉄道が走っていたそうです。ハエバルもね、与那原の海から、ね、物資が運ばれるような、そういった交通の利便性も考えて、ハエバルに号が掘られた。引き延ばし作戦のためにどんどんどんどん南部へ移動していって、そのためにも病院も必要だったという。
じゃあそうすると陸軍病院は別にあったけれども、空爆受けて破壊されたので移転してきたっていうことになりますよね。だけどここら辺はどんどん、まあ、空爆は受けてたわけだから相当危険なところでしたよね、
うん、危険なところだけども、もう沖縄でとどまるっていうのが軍の方針だったということでしょうね。
そうするとここの陸軍病院号に従事してたのが姫百合学徒の人たちですか、
うん、です。そうです、はい、山に、ね、ただ掘ってある号なの で食事作るときはまたそこから400メートルぐらい離れたところに、ね、地域の人の、まあ、井戸があって、そこで食事は作って、そこからの、まあ、ご飯を運ぶというのが姫百合の学生さんたちがやってた、まあ、作業らしいですね。
実はこの収録はハエバル町文化センターの一室でやってるんですけど、私大城さんにお会いする前にその陸軍病院号行ってみたんですけれど、そこに召し上げの道っていうのがあって、うん、結構角度がもう15度ぐらいの急な、うん、まあ、山道なんですよね、うん、でその山道をその姫百合学徒の女学生たちがなんか桶にご飯を入れてそれを 4,5 人で担いで上がったっていうんですけど、うん、階段もない本当山道で、うん、で今は一応整備されてるんですけど、それでも雨の時はそこをなんかちっちゃな小川になっちゃって流れていくっていう、その跡があるんで、うんうん、そんなところを女学生たちが桶担いで上り下りしてたって、うんうん、しかもそんな足元危ない上にこう砲弾がもうどんどん雨のように降ってくるっていうところを言ってたっていうのも、どんだけ悲惨な状態だったんだろうかって思いますね。であとその病院号っていうのが一つ大きな穴があるわけじゃないんですよね、
う
ん、
はい、そうですね、まあ、はっきり地域の方で38本っておっしゃる方もいました、私たちが研修受けた時に。だけども30余りの号っていう説明するんですけども、その30余りの号の中でも仕上がってるのは3本だけなんですね。
あ、そう
ですね、はい、19、20、21が仕上がってる号で、あとはもう掘りながら使わざるを得なかったっていう、そこでもだから結局引き延ばし作戦の日本の状態、軍の状態が分かるということです。で仕上がってるのは入り口があって出口があってベッドがあるという状況になります。だから姫百合の学生さんたちによると、私のところはベッドもなく、ただ問い倒しで患者さんを受け入れていたよっていう人と、あと私のところは10何メートルしかなかったっていう聞いたことがあるし、24号という号、まあ、私たちが研修受けた時は中は少し見えてました。まあ、完全に落盤という形で入り口も塞がっている状態なんだけども、そこもですね、説明板に書いてあるのが、当時はろうそくで明かりを取ってます。でそのろうそくも一番奥のろうそくは酸素の濃度計として使ったんだよというのがあります。で小さい日が小さくなるともう空気の状態が悪いということで酸欠状態で、みんなが外に出て洋服や風呂敷、ね、毛布とかで換気して日の長さを戻して使ったという、そういった病院なのにそういったところを使ってるっていうのがね、私がいつも学校で開校一番にするのが、皆さんが行く病院ってどんな、明るいよね、綺麗よね、広いよねっていうお話から始めます。だけど悦子先生が案内してる陸軍病院号ってさ、戦争の時に使った病院ってさ、暗くて ね、汚くて本当に反対のことを話すんだけども、でも戦争の時はそういったところを病院として使わざるを得なかったという子どもたちにはそういった説明の仕方をしてます。
それで病院じゃないんですよね、野戦病院なんですよね。
そうですね、
もう野戦病院なんで、丁寧に治療しないですよ。とにかく生かすための治療をするっていうことなん で、
まあ本当に病院ってね、治療するための病院なんだけども、実際私とっても悔しいなと思ってるのが、ガイドをデビューしたてだったのでとても悔しい思いをしているのが、僕21号にいたよっていう人を案内してます。で21号にと行くとこ少し見えるんですね。だけどもその時はもうね、成り立てなので説明するのに必死で、向こうから何も聞けなかった。だけども彼が言ってた言葉が、病院だけど何もしてくれなかった、包帯さえ変えてくれなかったという言葉だけは、東北の方ということ、それだけははっきり覚えてますけども、そういった感じで使ったのが病院。しかもね、日本のために頑張ったのに、重症患者にはミルクに先生明かりを混ぜて配ったという、チビチリガマでもそうなんだけども、住民も邪魔、戦えない人は邪魔っていうのがね、戦争で簡単に人の命を奪ってしまう戦争っていうのがね、このガイドをして私は、まあ、訴えることになってるのかなっていうところ
で、まあ、とにかく野戦病院は傷ついたところはもう切っちゃう、どんどん切っちゃう、で切ったところどうするのか、捨てるんですよね。
そう、はい、そうです、
捨てちゃうんですよ。でそれを捨てるところ もうあって、そこに、うん、要するに人間食べていれば出すわけで、そういう排泄物なんかも捨てるわけ でそういうのが砲撃で受けた穴にもそうどんどんどんどん捨ててっちゃうという、弾も飛んでくるけれども悪臭も多分すごかったと思います、特に夏なんかになるともう腐敗して相当な不潔な状態になったと思います、でやっぱり、まあ、死亡する方々もいるわけですよね、で、まあ、そういうご遺体もどんどん
穴
に捨ててしまうという、もう誰が誰やら分からなくなっちゃう、皆さん肉親の方が亡くなられた時、丁寧にお棺に納めて、お別れの儀式して、で、まあ、火葬場運んでって、で一つ一つ骨を拾って、まあ、お墓に納めるじゃないですか、そうはならないで自分がもうどこの誰ともわからない人たちと一緒の骨になっちゃうって考えた時、これは人間の尊厳があるんだろうかって
尊厳どころではないでしょうね。戦争の時ってやっぱりそういったのも一切ないということですよね。まあよく沖縄戦って住民に4人に1人が犠牲になるっていう、私たちは大体沖縄戦の伝えられ方そうかと思いますけども、この早原は 44% なんですね。で糸満に行くと 55% なんです。本当でこの、ね、12人の人が亡くなっている沖縄戦ということと、あと、ね、病院後に話に戻ると、この壕を整備する時もたくさんの骨が出てきてる。で遊歩道を作った2007年にも骨出てきてます、2体で、1995年にも兵隊だったのかなって鉄かぶとをかぶったもう頭蓋骨全身ね出てきてる。で私はもう常に言うことが、この南部っていうところは工事すれば骨が出る、工事して不発案が出るという、まだ戦後76年経ってもそういった状況だということです。つい2ヶ月ぐらいも出てきてます骨が、はい、そういったところです、
それだけあっちこっちから骨が出てきているような激しい戦闘があったにもかかわらず、前回大城さんおっしゃってたのは、全くそのことを、沖縄戦のことを学校で習わなかったっていうのは、もう今考えると非常に異常ですね
異常です、はい、異常です。私たちが通った早原小学校が最初に陸軍病院最初使われてるんですね。それで3月20何日かにそこはやられてしまって、その時に掘っていた小金森に移ってきたという話を聞かされた時に、そういえば小学校の時にあの時までは推薦トイレじゃないのでね、何番に入ったら 血があるよとかね、そういった感じの、なんか子供ながらにね、何番のトイレ、その番号でね、向こう何番には入らない方がいいよとか、同じ世代でも戦争の話を聞いた、ね、子供たちがそういったことを言ってたのかなって、それも振り返るわけ。生理かもしれないんだけども、あの戦争の時の血とつなぎ合わせて、何番にはなんかね、これも多分戦争のことだったのかなって、小学校時代のね。
じゃあ家によっては、うん、こんな戦争があったんだよって。
そうそうそう、私の同級生でも親からそっち戦争の話聞かされてたとかっていう話がなった時に、自分の同級生でもいっぱい戦争の話を聞いてる人いるわけ。あなたは何も知らなかったのって言われるぐらいね、同じ年齢でもその家庭環境で戦争のことを聞いてた人とかって、しかもこの召し上げの道の、まあ、昔の道なんだけど、その下の道が通学路として使ってた地域の、まあ、離れてる神里っていう集落から来る人たちからしたら、ここから通ったらなんか戦争のとかっていう話はあったそうです。ああ、だからもうこの環境で全然この情報が、知識があったとかね、あのガイドになってね、本当にガイドになってです、あのこういった情報を得るのもですね。
今年戦後76年 で、うん、で来年は戦後77年、うん、でこうやって日本は1年1年戦後を積み上げていますけど、うん、もしかしたらずっと先の未来で振り返った時に、うん、2021年までは戦後って言ってたけど、うんうん、2022年からは戦前って呼ぶことになるんじゃないかっていう恐れがあるって、
うん、まあ、沖縄のね、新聞はいろんな人がいろんな意見を書いて、当初の欄にあるのが、もはや戦後ではないという言葉がよく出てきます。でやっぱりそれは沖縄にいてもう全然空の状態も違ってます。8年ぐらい前から米軍機の飛び方とか自衛隊のこのヘリの音とかね、そういった空の音も全然違ってる。南部に住んでてそれを感じて、まあ政治の話になると自民党ね、多数で取ってる国会なので、すぐ憲法が変えられるような状況になったら戦争するのかなっていう、そういった不安をやっぱり平和ガイドじゃなくても沖縄の人は持ってるんじゃないかなと思うぐらい、そういった空気はとても感じる、ね、あの米軍基地は面積は減ってるかもしれないんだけども、でも機能は強化されてるっていうのが沖縄に住んでて感じることなのかなっていうのは、つい2週間ぐらいも2人本土の方案内して、来てみないとわからないねっていう言葉を言われたのね。もうその時もヘリの音とかこの軍用機の音で説明が止まるんですよ。声が聞こえないのでね、もうはっきり軍事化していってるっていうのかな。だからなんかもはやもう戦後ではないんじゃないかなって、本当にもはやもう戦前じゃないかなって。やっぱり憲法9条しっかりね守ってね、憲法が9条があるから戦争しないよの時代から今はその憲法が変えられようとしてるというところがね、やっぱりちょっと憲法をしっかり守っていくというゲームをしていくというのかな、発信していくのが私たちのね役割かなっていうところなのかなと思うんだけど、あの真実をしっかり伝えていくっていうことですよね。歴史隠されてた時代に学校教育を受けてる自分なので、しっかりそのことに目を向けてというのかな、絶対もう戦争はしないっていう、まあ一番そこがね平和が意図としての原点だと思うのでね、やって血並みを育てたことから、やっぱり命って当たり前にあるんじゃないよ、絶対戦争はしないっていう、そういったことがやっぱり言い続けることが私たちのね、まあ、ガイドとしての役割かな、使命っていうのかな、常にも持っているつもりです、私自身がね。
はい、ありがとうございます。あの大城さんには3回にわたってお話を伺いました。あの障害を持った千波さんが地域の中で暮らせるようノーマライゼーションに尽くしてきたこと、沖縄の平和学習のこと、まあ、平和学習がなかったっていうこと、うん、それから平和ガイドとしての活動について貴重なお話を伺いました。で私もこれから南部にある戦跡を一つ一つ訪ねていくつもりです。またいろいろ教えてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ぜひ発信してください。